こんにちは。ヤンキャン FM では、ウェブエンジニアの2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
はい、リサキャンです。最近は妹の絵日記にハマってます。
リホヤンです。最近は家の冷凍庫消費にハマってます。
お。
じゃあ今日もお互いのハマりについて話すか。
そうだね。
妹の絵日記。
妹の、そう、私妹がいるんだけど、
うん、仲いいね。
妹は一個、仲いいね。うん。
うん。
そう、妹は一個下で、
うん。
フィルム写真と離島が好きなのね。
すごい。
そう、それで旅行に行くたびに手書きの絵日記を書いてるの。
うんうん。
ノートに。それを読むのがすごく楽しくて
、
もうなんかイラストとかも書いてあったり、なんかその各地で行ったその観光名所の情報とかがメモしてあったりして、うん、すごい可愛くて、
なんか前一回ツイッターでシェアしてたよね、最近。
あ、そうなの。それで私があんまりにも好きだから、なんかこれもっと発信した方がよくねってめっちゃおすすめしたら、なんとツイッターのアカウントを作ってくれて。
あ、最近なんだ
そう、写真と絵日記っていうアカウント名で、この前軍艦島に行った時かな、
あーいいね、
の写真をその絵日記と手書きの絵日記と一緒に上げてるんだけど、これがもう可愛くて
見た見た、可愛い。やっぱ絵うまいね。
そう、
姉妹揃って、
あとね、写真がすごくいいんだよね。
うん。
かこだわりがあって、フィルムの色が好きらしくて、全部フィルム写真で撮ってるんだけど、
うん、
なんかあの iPhone とかで撮る写真とは色味が違って、すごいいいわってなってて、毎日更新楽しみにしているっていう。
うんうん、あ、離島にそんな行く、そんな頻繁に更新するの？
結構溜まってるらしくて、その絵日記が。
うんうん。
で、私今妹と離れて住んでるから、その簡単にその絵日記を貸してもらうことができないから、ちょっとツイッターに上げてくれたらすごい楽しめるんだけどって言って投稿してもらってます今
なるほどね、いいな、仲良くて。
そうね、一個下だからね、なかなか。まあ一緒に住んでるときはクローゼット交換したりとかよくしてたね、洋服をちょっとこれ借りるからとか言って、
いいね、
で結局私のになったりとか妹のになったりとかした服もあるし
すごいいいな、友達みたい。
そう、友達だね。うん、そんな感じです。リホヤンは冷凍庫消費について
ね、思いつきで言っちゃったけど、あ、うち今週で引っ越すんだけど、
お、
でそれで、今の冷凍庫のものを消費しないといけないのね。もともとなんかまとめ買いとかする癖があって、前もインカの目覚め10キロ買っちゃったりとかまとめ買いする癖がすごいあって、だから冷凍庫がもうパンパンなのね
やばい。
でもうやばい、ここ出ないといけないってなって、次の家は冷蔵庫と冷凍庫がちっちゃめの家だのね。でも今はすごいでかいの使ってるから、それが使えなくなっちゃうから消費しないといけないんだけど、なんか、ふるさと納税とかで、あとコロナで安くなった牛肉があるので、すき焼き用とか、いい牛肉。あいつが手ごわくて、いい牛肉ってさ、すき焼きで食べるか、
うん、
なんていうんだろう、ちょっと焼肉っぽく食べるか、なんていうんだろうなんていうんだろう、
ためらっちゃうよね、なんか家庭料理を作るのを。
そうそうそう、家庭、牛肉切り落としじゃないから、なんか家庭料理に使えなくてでもこいつがすごい毎、もう今週出るんだけど、もう牛肉何キロかあるから、もうすき焼きを何枚にするしかもうなくなっちゃってさ
最高じゃん。
いや、すき焼きってたまに食べるからいいからさ 今もう頭抱えてる、こんないい牛肉たちを。もうもう
面白い。どんだけあるの？
多分けどね、何キロか、数キロはあると思う。
数キロってやばいね、結構。
なんか500グラムのやつを2個買った、ついてくるふるさと納税と、なんかちょっとずつあるから。いや
まあもう思い切って、あのいつも作ってるようなおかずを作ってみたら一回。
そうけど、そうそうなのよ。けどね、よし今日はもうあの牛肉たちをそういう料理にしてやるんやと思うんやけど、やっぱ冷凍庫開けるとこれ絶対すき焼き食べた方がうまいよねとか思っていつもためらって戻しちゃう。
めっちゃ面白い。いや、思い切って使ってみよう。新しいことしてみよう。
そうそう、だから、まあ、それするのと、まあもうこいつたちは次に冷凍庫に持っていくしかないのかとかいろいろ考えてる。
持っていくのはでもめんどくさいよね。
そうなのよね。で、引っ越しが
悩み、
なんかちょっと諸事情でエアビーのマンスリーみたいなところに住むのね。
あ、そうなんだ。
そうだから冷蔵庫がちっちゃくて、エアビーすごくて、今1ヶ月プランだと。
1ヶ月プランっていうのがあるんだ。
そう、月割引みたいなのがあって、1ヶ月滞在するとナンパオフみたいなのがあるんだけど、大阪の天満の近くだから結構繁華街の近くでも、あの月で光熱費込みで5万みたいな。
安っ。
5万って奈良でも、奈良県の値段、奈良県ってもうみんなわからんよね。
どういうこと？奈良
県の家賃。
え、安いっていう意味？
安いっていう意味？わかりにくくてごめん。
そうなんだ。じゃあなんか気分変えるのに1ヶ月借りてそこオフィスにするとかもさ、良さそうだね。
めっちゃいい、ワーケーションとか。めっちゃいいなと思った。
そんな風になってるんだ。
そうなんで、もしかしてワーケーション的なことしたい人がいたら、エアビー月割引はおすすめ。
知らんかった。
まあ知らない。てか知らないよね。探さないよね。
じゃあエアビーに持っていこう、牛肉を。
それなぁ、けどなぁ、ちっちゃいんよ、冷凍庫が。はい、あ、すいません、雑談が長くなってしまった。はい、じゃあ、やっていきますか。
笑った。はい。
じゃあ、どうぞ、りさきゃんから喋りたいこと
を、はい。今回はですね、ちょっと私のブログ遍歴を紹介しようと思ってます。
お、
で、結論から言うと、
うん、
センデブめっちゃ良かったっていう
話、ね、最近流行りの。
そうそう。で、前私一番最初にブログ立てたのは確かその GitHub で、 GitHub ページっていう機能で、ね、ホスティングしてたんだけど、なんか毎回コミットしなくちゃいけないんだよね、あれって。レポジトリに上がった内容が記事になるから、だからその時使ってたドキュメントツールが餌だったから、餌から更新できたらいいなって思って、作ったの。餌で、餌って投稿する時に WIP と SHIP っていうのがあって、
うん、
WIP でやると、まあちょっとなんだろう、 WIP ですっていう感じになって、 SHIP なんていうの、フラグが立てられるじゃん、
うんうん、
WIP と SHIP の。だから下書きは WIP で保存しといて、 SHIP した段階で CI を回して GitHub ページにを更新するっていうのを立ててた。
すごい、初回からすごい凝ってるね。
まあ、なんかそう、その記事を見つけたからそれをやってみたの。
うんうん、
でもそれ良かったんだけど、私デザインのセンスがめちゃくちゃなくて。
あー、わかる。
まあその、まあ、ジキルでやってたからジキルのテーマをやってもいいんだけど、なんか自分っぽいやつにしたいなと思っていろいろやってたら、なんかマジで見づらいブログができて、
うんうん、
どっかになんか黄緑色のヘッダーでなんか 文字のアディングとかマージンとかもぐちゃぐちゃみたいなサイトができちゃって嫌だなって思ったので、ミディアムに書いてみようと思って、
うん、
あるね、そうミディアムに投稿してみたんだけど、ミディアムってなんかやっぱ記事が少ないんだよね、テック系の。
あーなんか、うん、エモいこととか普通のこと書く人が多い気がする。
そうそう。でまあ書くってなったら、うん、聞いた
あ
っていうのもあったし、なんかそれをどっちも使ってるみたいな状態があって、うん、でもなんか一箇所に集約したいっていうのと、あとノーション、ドキュメントツールノーションにしたから、うん、ノーションからやれたらいいなって思い始めたのね。
うんうん。
でそれで検索してみたんだけど、ノーションブログっていうあのオープンソースのレポジトリがあって、
ノーションの？
ノーションのじゃなくて、バーセルっていうホスティングサービスの会社の人が作ってるんだけど、
うん、あ、そうなんだ。
そうで、そのノーションブログをっていうのをフォークして、ノーションにテーブルっていうのが作れて、まあ、そのスプレッドシートみたいなセクションを作れるんだけど、うんうんうん、そのノーションブログでこういう風に作ってくださいって書いてある形でテーブルを作って、そこに記事を更新していくと、
うん、
のウェブサイトに反映されるっていう。
へー、すごい、そんなのあるんだ。
そうそうそう、まあバーセルっていうサイトとあの一緒に使わないといけないんだけど、それが絶対全然しなくても、ほぼしなくて大丈夫だし、ノーション上から更新できるからすごいいいなと思って、それで一瞬ブログを書いたんだけど、うん、またデザイン問題が発生してそのノーションブログっていうのは、そのノーションブログ用のこの最初にノーションブログを作った人のデザインなのね、
うん、
ちょっと変えたいって思っていろいろ変えてみたんだけど、なんかうまくいかなくて、まあどうしようってなったところに、ゼンデブっていうのがなんか最近流行りのサービスとして出てきたのよ、うん、
ね、最近ね、よく聞くよね。
そうそう。でサイト見てみたら、なんか絵文字がめっちゃ出てきたのねそのゼンデブってそう記事に絵文字を1個指定すると、うん、それが画面に表示される、
うんうん、
ようになってるのね。で私、うん、絵文字めっちゃ好きだから、何これかわいいってなってここにしようかなと思い始めたのよ。でさらにゼンデブでいいところは、記事の内容を GitHub で管理できる。
へー、ね、そうなの。
そうで、 GitHub のレポジトリと連携すると、そのコミットした内容がそのゼンデブに即反映されるみたいな。
うんうん。
で本当に先日、昨日一昨日ぐらいに連携して記事を書いてみたら、めっちゃ良くて、体験が、うん、その、うんうん、書いた内容をローカルでそのゼンデブでどう表示されるかっていうプレビューできたりとか、なんかいいじゃんってなって、これから技術系の記事はゼンデブに移行していこうかなという気持ちになりましたっていう話ですね。
へえ。
そう。
なんかゼンデブって、
うん、
なんか本とかお金を払えるじゃん。
あ、そうみたいだね。ノートみたいに。
あ、そうそう。だから
投げ銭ができるみたいな。うん。
ものなんだと思ってた。
あ、そういう、ちょっと私もまだ。あの新人ゼンデブの新人なんで、ちょっとそのサービス使ってる人たちの使い方とかよくわからないんだけど、うんうん、まあ、その投げ銭機能とか本を書ける機能とかあるよね、うんうんうんうん、
なんかそれが強みなんだ、まあ、すごいいいなと思ってて、なんかやっぱり有益な情報がすごい今ギュッと集まってて、すごいいいよね。
うんうん、そうそう。
ブログみたいに使ってもいいんだ。
ブログ、ブログなんだろう、技術系の記事だったらいいんじゃないかな。あと、ゼンデブってカテゴリーがなんか分かれてて、
うんうん、
の技術系の記事はテックで、ポエムとかその技術の内容じゃなかったらアイディアっていうカテゴリーがあって、うん、そのフィードがテックとアイディアで分かれてるのね、
うんうん、
これすごいいいなって思って。聞いたってさ、まあ、聞いたと比較しちゃうんだけど、まあ、
うん、
聞いたってそのポエムと技術記事って一緒になってランキングに表示されるじゃん。
うん、確かにね。
で結構その技術系の記事が読みたいのに、なんかポエム系がランキングにいっぱい来て通知されちゃったりとか、うん、なんかそういうのがあったと思うんだけど、その投稿するときにどっちかを選ぶっていうことで、なんか自分がポエム系を読みたいときはそっちに行けばいいし、テック系読みたいときはテックの欄見ればいいしっていうので、すごいなんか期待値をなんかなんていうの、うまいことやってるなってすごい思った。
いいね。なんかうちも全然確かによく最近流れてるから記事とか見て何個か買ったり、うん、お金払って買ったりもしてると思うんだけど。
すごい、そうなんだ。
だけど全部読む側なんだよね。なんて言うんだろう、ある程度さ、記事の質が全部いいから。
あ、そういうことね。あ、それわかる。なんか、私も全使ってみたかったけど、
うん。め
っちゃすごい記事じゃないと投稿しちゃいけないのかなかなって思って。
そうそう。うん、うちもそう思ってたの。
たんだけど、まあ、サボタージュかなと思って、サボちゃんかなと思って。そうですね。前回のエピソードで話してた。
サボちゃんですね。
そう、やったことないことに。やめとけよって言ってくるやつ、うん、かなって思ったので、うんうん、ちょっと一個
いいですね。いい、うちも書いてみようかな。
うん、なんかね、使っててすごい気持ちよかったから
応援
したいなと思って。そう、ちょっと一個デメリットがあって、
うん、
画像を投稿する際に、
うん、
GitHub にプッシュしたのがそのまま反映されるっていうわけで、GitHub にプッシュするときに1個ずつ URL を生成しないといけなくて、
うんうん、
そこがちょっとめんどくさいんだけど、まあなんかどうにか工夫してやろうかなと思います。その記事の下書きは Notion で書いてるんだけど、
うん、
Notion ってその1ページの内容をダウンロードエクスポートするときにマークダウンっていうのを選ぶと、マークダウンファイルとその記事内で使った画像のフォルダができてダウンロードできるから、うんうん、もう全使ったことある人は、まあ、Notion のその機能、違うわ、ごめん、 Notion を使ってて全デブも使ってるって人はその機能使ったら便利にできると思う。ちょっとね、ここ使ってみないと分かんなくて、今うまく説明できなかったんだけど、
これなんか前はちょっと見たけど、全デブって結構公開されてるよね、 GitHub。
そのソースコードが、
そう、全エディターとか公開され
てるってこと？
そう、なんか前どっかでツイッター流れてみたんだけど、すごいオープンソースっぽくやってていいなと思ってたんだよね。
うん、なんかね、いいよね。
あと作った人がサルワカってサイトあるじゃん、わかる、
うんうん、
とか作った人で、やっぱなんかすごいコードも書けるし、デザインもできてすごい人だなっていつも思ってたんだよ
ね。デザインがもうめっちゃ可愛くて、
それ
絵文字を見たらキュンとしてしまうんで
確かに
すごい、これ最高じゃんって思いました。ちょっと今見てみよう、zen.dev。
そう、今うちも見てるけど、確かに絵文字をうまく、ってかデザイン、やっぱデザイン大事よ。
ね。かわいい。かわいいよ。絵文字かわいいよ。
これってあれだよね。アップルの絵文字だよね。
私は今、Windows で
見て
るんだけど、
この絵文字は。
これ Windows の絵文字じゃない気がするな。なんだろう。 トゥイ文字かな、わかんない。
なるほど。なんかこれってその機種異常なのかな、
変えてると思う。
あー、いや、なんかうち的にさ、すごい失礼なのか誰かもわかんないけど、アップルの絵文字が一番好きだからさ、絵文字として使ってんのピクセルだけ
でもあの Mac で見ると Mac は、まあ、アップル絵文字だからね。
うん、それはかわいい。環
境依存してんのかも。いや、かわいいわ。
うん、
これでね、もうどんだけ使われてない絵文字を使うかとかね、みんながもうちょっと絵文字にこう絵文字について考えてくれるようになったら超絶嬉しい。何を言ってるんだろう私はね、誰なんだっていう。はい、過ぎた。はい、そんな感じです。
はい、あ、確かに今見たらツイ文字かな、あのピクセルの方で見たらアップルの絵文字じゃなかった。
うん、あ、そっか、ツイ文字じゃないかもしれない。
すごいね、絵文字をサムネにするってすごいいいね。
うん、もうそれだけで応援したいサービスはい、
はい、
こんな感じです。
リホヤンは今回は、
そうですね、今回、あ、ブログの話？
あ、ブログ、ブログは、リホヤン、あ、はてな？
あ、そうだね、確かに、ちょっとうちのブログ遍歴を話すと、最初、はてなブログ書いてたんだけど、
うん、
けど技術系の豆知識とか、やっぱ聞いたり、パッと公開した方が、多分 SEO 的にというか、うん、なんか、これ困った人に見てほしいなって思う記事を聞いたり書くことが多いから、
うん、
なんかそれハテナブログに書いて困った人が見つけれなかったら意味ないじゃんと思ってキータに書いてて、で、うん、キータに書いたらもうハテナブログいらないなってなって、今はノートに日記みたいなあのプログラミング関係ないこと書いて、キータに、プログラミングとか関係あることを書いてるかな。
うん、キータユーザー、
そうそうそうそうそう。今思ったんだけどさ、うん、聞いたの発音って何が、聞いたって言ってたよねさっき。
あ、そう、え、違うの？
いや、わかんない。だからうちも何が正解なんだろうって思った。
聞いた聞いた、
いやエンジニアとかでさ、こういうサービスとか大体さ読まないじゃん、声に出して全部チャットだから
、うん、
読めないんだよね
発音これあるある、欲しいね、
発音、正しい聞いたの発音欲しい。
そうそう発音記号欲しいですね。
発音記号欲しいはい、
はい、
で、うちの今日話したいことか、
うん、
はい、昨日前もなんか認知行動療法みたいな、なんだっけ、心理学系のやつをについて勉強したのを、勉強したというやつを話したので、その関係でもう一個それ系で、あ、面白いなと思ったものがあったので、それがについて話したいと思います。
はい、楽しみ。
はい、けど、あとそれはまあ認知の歪みっていうものなんだけど、
うん、
だけど、美咲は認知の歪み知ってるって言ってたよね。
私は、はい、認識しております。
それは何で知ったの？
もう私なんかすごい性格が悪いんだよね。で、なんでこんな性格悪いんだろうって思った時に、
うんうん、
本を、箱から出る方法みたいな
本。ああ、わかる。緑色のさ、小さな箱から出る方法みたいな。あるあるあるある、わかるわかる。
正式タイトルがわからないんですが。で、それで、私の、その本はちょっと読まないと、詳しく説明できないこと
が。わかるわかる。
まあ、箱から出てみてよっていう話なんですよね、多分。
うんうん、
で、その箱っていうのが、その自分の、思い込みというか、なんだろう、これはこうだって思ってる世界で、そっから一歩出てみてねっていう内容なんだけど、うん、まあ、そこでその本を読んで、あ、ね、あ、認知歪んでるって気づきましたね。
認知歪んでるって気づいた。あの本いいよね、うん、
あの本いいですね。
で、うちが認知の歪みを気づいたのは、
うん、
なんだかな、この言葉だけは最初ツイッターがどっかでさらっと見かけてて、
うん、
で、なんか認知行動療、漫画でわかる認知行動療法っていう本を読んだのね。てか、なんか、うん、 漫画でわかるシリーズがすごい好きで
漫画好きだから、ね、
漫画好きだからでそれを朝読み漁ってて Kindle Unlimited とかでその中でできたのが認知の歪み で認知の歪みっていうのは何かっていうと、なんかいろんな同じ光景や出来事でもなんか歪んだ考えで人を捉え方をしてしまう思考のパターンのことなんだけど、
うん、
誰にもあることだと、認知の歪みっていうのは、
うん、
なんか例えばなんか誰かからスラックとかで連絡を送ったのに、なんか後ろのやつは盛り上がってるのに自分のだけなんかスルーされてしまってるように見えるとか、
うん、
なんかいつもは普通なのになんか冷たく上司に冷たくされたとかいうのがあった時に、なんか全然普通と同じ行動というか何事もないようなことなのにその人から嫌われてるんじゃないかとか、
うん、
なんかあれやっぱ自分はダメなんじゃないかとか思い込んじゃうことを認知の歪みと言いますね、
うんうん、
でその認知の歪みっていうのは、まあ、基本的に誰しもあると、
うん、
でけど誰しもあって悪いものじゃないんだけど、なんかやっぱりなんて言うんだろうね、生きづらくなっちゃうからそれをやって持ってると、
うん、
なので自分の認知が何かしら思った時に何かしら あの状況を受けて、例えばスラックで自分のやつにがスルーされたとか話しかけてもなんか冷たくされたみたいなのがあった時とかに自分が認知を歪んでるんじゃないかって思うことが大切っていうのを本に書いてありましたと、
うん、おいいね。
そうで、その認知の歪みっていうのは大きく10パターンあって、
10個もあったの？
そう、10個もあるからちょっとね、まあ全部覚えなくていいんだけど、
うん、
結構有名というか、あ、よくあるやつだけ覚えといたら、あ、うち今認知歪んでるんじゃないって気づくポイントがすごい増えたから最近。
おお、
すごいおすすめなのでそれを話します。
はい、
ね、まずは、あ、そうですね、レッテル貼りっていうのがあるのね。
私だそれ。
あ、早くない説明してない。
ごめんなさい。
あ、そうそうそう、いや、まあ過度な一般化をして、なんかミスをした時とかに自分はダメだとか、もう自分はエンジニアとしてやっていけないんじゃないかとか、なんかすごい自分はもうダメだみたいなレッテルを貼ることをレッテル貼りっていうのに言います、うん、ある？
めっちゃある。私自身にもあるし他の人にもやっちゃうから、
あ、
そこはすごいなんかやった後に反省をしてるんだけど、そうなんだよね、それはちょっとやりがちだね私は。
そうで、これに関係するので過度の一般化っていうのがあって、
うん、
たった一回嫌なことがあるだけでなんか全部世の中が同等だと見えるみたいないうのが過度の一般化なんだけど、うん、何か失敗した時に、あ、自分はいつも失敗ばっかしてるなとか思うこと、過度の一般化、
うん、
って言ってそれが進むとそのレッテル貼りになっちゃう、
うん、
何か失敗して、あ、自分はいつも失敗ばっかりしてるな、こんな失敗ばっかりしてる自分はダメ人間だなみたいな、
うん、
みたいになっちゃうとか、
うんうん、
あとはこれかな、マイナス思考っていうのがあって、まあ、そのまんまなんだけど、
うん、
なんか100回、例えばさ、あ、そう、例えばヤンキャンヘムとかやってて、
はい、
100個ぐらい込められたコメントがあっても1個すごい傷つく言葉があると、うん、なんかいい出来事を無視して悪いことの否定的な側面だけしか見て見なくなっちゃうとか、あ、ヤンキャンダメなのかとか思っちゃうとか、
うん、
まあ、結構あるよね、うん、なんか YouTube とかでとかでもそうだけど、なんかいいコメントばっかなのに1個の悪いコメントに目がいっちゃうみたいな、
うん、
でそういうのが続くとなんかうまくいってもこれはまぐれでうまくいったんだみたいな風に思ってしまって、
あ、
自分基本的にはマイナス、そう、うまくいったらまぐれ、うまくいかなかったらやっぱりって思っちゃうみたいな。
私ですね。
あ、ありましたありました、これも
常にそれですね、まあ、最近その失敗しても、まあ、失 敗、これは失敗だからこれから学ぼうっていう風に思えるようになったけど、うんう
ん、
まあね、もう一回ダメだったらもう絶対ダメだって思ってたね。
わかるね。
わかるね。
いや、多分これ全人類にある、認知の歪み自体はあるはずだから、まあ。
うん、あるあるだね。
そう。だから前も言ったけど、気づくことが大事なんだろうなとは思う。こういうのがあるって知ってて。うん、
そうね。なんかその落ち込んだ時とか、ショッキングなことがあった時とかに、
うんうん、
話を思い出せれば、これは認知が歪んでるだけで、実際は違うかもしれないって思い直せるからね。
そう、それがでかいなと、
うん、
思った。
うん、良い
良い。
その2つ、おすすめは、
あとはもう一個は、べき思考だね。これだな。
べき思考、
これはなんていうのかな、人は、みんなから好かれないといけない、好かれるべきとか、エンジニアだったらこれことはすべきとか、なんか勝手になんか固定された思考を要求して、それ実現しないとダメみたいな。
私ですね、それ
ありました、これ
ありますね。本当に反省してるんですけど自分だけじゃなくて他人にやってしまうのが私の一番嫌なところなんだよな。
あ、
そう変えたい、自分にもやるし他の人にもそう思って、なんか勝手に敵を作ってしまうのがすごい、
ね、あ、
私の弱いところで改善したいって思ってるところだね。それいいね、べき思考。
そう、
べき思考がある、
べき思考っていうのがあるので、なんか、
うん、
まあ、そういう別にこの思考を持ってること自体が悪いことじゃないよって、その本とかによく書かれてて、
うん、
まあ、大事なのはバランスで、例えばなんかそういうべき思考があるからこそ、ちょっと自分のことを律しながら、なんていうの、頑張れたりとかするだろうし、
うん
うん、悪いことじゃないんだけど、こうあるべきじゃなくて、反対はどうでもいいだと思うんだけど、
うん、
間のこうだといいなぐらいの柔らかさを持って思考を考えるのがいいよね、うん、と、この本には、うんうん、こうあるべきじゃなくてこうあるといいなみたいな感じで、
うん、
と書かれておりました。
よき、もうそれ壁に貼っておきたいですね
けどうちも何個かその3つぐらいだけど、やっぱ大体この3つとか自分思いがちだから、
うん、
これだけはなんか頭に残ってるから、あ、うち今認知歪んでるわって思い出せるようになったから、知っとくといいかもね。
うん、うん、いや、認知の歪みだらけの人間ですね、私はね。
そう思う時、人類みんなそうだから大丈夫
そうだね、うん、
そう
そうだね。いや、いい話、いや、ためになるな、毎週
そうだね、もっと次はテックの話を、何があるかな
本当に、でもちょっといいバランスじゃない、
テック
っぽいのとテックっぽくないのっていう、うん、じゃあ私が今度はちょっと自分の認識が変わった話を、
そうだね、
しようかな。
チェンジ、次はうちがテック、あ、そういえばじゃあそれ、これ最後に、そういえば最近悩んでることなんだけどさ、
うん、
今思い出したんだけど聞いていい？なんかあと聞いてる人も、なんて言うんだろう、経験値あるエンジニアの人とかいるから聞いてみたいんだけど、
うん、
最近の悩みなんだけど、
うん、
やってるプロジェクトで、データチームみたいな人たちからテーブル定義書が欲しいって言われたのね。
うん、
なんでかっていうと、分析するときに、まあ、エンジニアチームじゃないんで、ちょっとデータチームちょっと分かれちゃってるんだけど、このテーブルがどう使われて、どういう関連で、例えばこういうユーザーをSQL 分析で出したいんだけど、うん、このユーザーはどうやって表せるのか、どのカラムを見ればいいのかわからないから、テーブル定義書が欲しいって言われたのね。
うん、
けどうちの過去の経験から言うと、メンテし続けされた、し続けられてるテーブル定義書は見たことがないのね。
うん、
絶対に古くなってんの。
はいはい、
このテーブル定義書ちょっと古いんですけど1年前のぐらいでちょっとあのデータは変わってるんですけどみたいなものしかないのね。
はいはい。
だから作りたくないの、メンテも死なしたくもないしされなくなるだろうし、
うん、
だけども向こうの言ってる気持ちも分かるし、私は最初そこジョインした時にこのテーブル分かりにくい、しかも ER 図とかさ自動生成するジェムとか使ってもうん、もうちょっと大きくのプロジェクトになると、ね、そう線がぐちゃぐちゃになっちゃってさ
あ、そうそう、ね、
使えないんだよね、そう、うん、でもあどうしよっかなっていうのが最近の悩みで、まあまあで2パターンあるかなと思ってて、まあ、コード読めるエンジニアの人を採用するか、その人にめちゃめちゃデータのことを質問してもらってそのデータの人たちに知識をつけるか、うん、それはちょっとデメリットがあって、うん、新しい人が入るたびにコストが発生するっていうの、
うんうん、
でもう一個はなんか超イケてる SaaS を探してなんかあとテーブルにマイグレーションとか起きたら勝手に同期してくれるなんかイケてるサービスがないかを探すかなんだけど、
うん、あでもさちょっと違うかもだけど、
うん、
一回、そのスワッカーで書いた API の定義を他の人にも見せたいっていうことになってやったのは、うんまあ、そのプッシュされたらそのスワッカー UI を生成してアップロードするっていう
のを
作ったりはしたから、もしそのイケてるサースが見つかりさえすれば
えスワッカーのさ、うん、UI ってさ、
うん、
どこから生成してるの、コントローラーから生成してくれんの、
コントローラーその定義するときにそのスワッカー定義して、実装しようねっていう風に、
あもうそれはルールなん
だよね、そうそうスワッカーの定義をテストしてそうマージするみたいな、
あーなるほどね、
してたのでそれができたから、まあなんだろうマージするときに、でも無理だな、無理だな、難しいねそれ、確かに
そうなのよね、
定義書っていうのもどのレベルなのかっていうのが、
まあ今日データチームの人たちが多分こういう依頼とか来ると思うんだけど、こういうユーザーのこういう動きを見たいとか、今何人ぐらいいるのか見たいとか出すときに、うん、こういうユーザーみたいな絞り込みができる範囲とかだと思うから、やっぱり、うん、なんていうんですかね、カラムの条件組み合わせみたいなこと、やっぱカラムが何、一つ一つのカラムが何を指してるかとか。
どうしようね。どうしますかね。
そうなんでちょっと悩んでるんで誰か知見のある方がもしかして聞いてたら教えてください。
それかそういうのやりたい人はちょっとリフレのとこにジョインしてく
れそれね、それは最高それ最高の解最高の解決案はい
はい、こんな感じ。
あれ2周年のやつ言わないの。
あそうだそうだ、はい、2020年10月30日でヤンキャン FM は2周年を迎えます。イエーイ、
イエーイ。えびっくりだよね、1周年じゃないんだって感じだよね。
そうなんかさ最近は学習でやってるけど前はまあ3ヶ月に1回とかだったんでなんか数は少ないんだけど、始めてから2年経ちました。
わーめでたい、
めでたい、感慨深いわ。
え続いてたね、すごいよかった
ねえ、嬉しいよ本当に。そうで、それで何かやりたいなということで、
で
ヤンキャン FM の GitHub レポジトリがあるんですが、
ですです、
ここに1個一周を立てました。
イエーイ。
でもしヤンキャン FM 聞いてくれてて、なんかポジティブな意見やコメントおめでとうの気持ちがある方はこの一周にコメントをくれるとめっちゃ嬉しいです。
そう嬉しいです、
まあ、ハッシュタグでもいいんですけど、 なんか GitHub を絡めてやったらちょっとエンジニアっぽくて楽しいんじゃないかなと思ってちょっとやってみます
ね。一周にね書き込むっていいよね。
うん掲示板として使ってみたいと思います。はい、いやー感慨深い。
感慨深いね。
あ、よかったね。
続けてるっていうのがやっぱ何より大事だかと思ってて、
うん、
続いてるってことは素晴らしい。自分たち自画自賛、
自画自賛だね。本当だね。いやよかった、うん、思い切ってね始めてよかったですね。
ね、
本当にリホヤンとあんまり話したことないのにポッドキャスト始めてね、勢いだけが取り柄の私なんで、うん、
まあけど名前がいいよね。やっぱり何回も言うけどヤンキャンね。
そうなんだ。神崎さんありがとう。
神崎さんありがとうございます
直で言ってしまった
大丈夫大丈夫。ネットの名前ね
そう、はい、ありがとう。名付け親
、
うん、はい、
はい、
以上かな。なんか
じゃあこれぐらいにしますか。
はい、大丈夫
大丈夫。
はい、じゃあ、はい、おしまい。
では、では。
バイバイ。
バイバイ。